ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション3、奇跡は存在する。
あなたが今まで経験してきたすべてのデータはあなたの潜在意識の中に完全に保存されています。例えば人の名前だとか旅先での風景や出来事などいつでもその中から取り出すことができるようになっています。またあなたの肉体のメカニズムを司っているのも潜在意識です。パンを一切れ食べるとそれは血や肉になるように、潜在意識はあなたが生きていく上でのあらゆる面で重要な作用を及ぼしているのです。しかもこの潜在意識は休むことも疲れることも知りません。常に働き続けています。ですからあなたが床に着く前にあなたの願いを唱えてみれば、きっと潜在意識は奇跡を与えてくれます。その奇跡の根源は宇宙のエネルギーです。無限の力と可能性は宇宙エネルギーの一部なのです。つまりあなたの波長が宇宙のエネルギーと同調したとき、その無限の力や可能性が奇跡を起こさせるわけです。理想や愛や願望というのはあなたの潜在意識の一種の現れだと言っていいでしょう。例えばシェイクスピアやギリシャの彫刻家フィディアス、マドンナの絵を描いたイタリアの画家ラファエロ、そしてあのベートーベンがそれぞれの世界で名を上げ人々に称賛されたのも、彼らの理想や愛そして願望を潜在意識によって現実化させたからです。一方医学の世界では、消毒していない器具を使い、しかも麻酔なしといった現代では想像もつかない手術を実際手掛けた人がいました。1843年から46年にかけてはエーテルなどの近代的麻酔薬はまだ発見されていませんでしたから、完璧な状態で手術に臨むことなどできない時代でした。しかしそんな中で腫瘍やがんの摘出などあらゆる手術を行っていた偉大な医師がいました。彼の名はジェームズ・エス・ディル、スコットランド人です。その不完全な設備の中で彼が手掛けた大手術はほとんど成功しています。もちろん手術中に死者を出すことも一度もありませんでした。では衛生的にも不備で麻酔もない状態で一体どうやって大手術を成功させたのでしょう。エスディルは全ての手術を精神麻酔だけで行っていたのです。患者を催眠状態にして苦痛もなく、感染や腐敗が決して起こらないことを患者の潜在意識に植え付けました。手術中患者が苦痛に耐えきれず死ぬこともなく、手術後も順調に回復していったのはエスデル医師の暗示に患者たちの潜在意識が反応したということに他なりません。今から百数十年も前に一外科医がこのような数々の奇跡を起こしていたというのは全く驚きです。しかしあなたにも自分でも気づかない力が備わっているのです。例えば透視能力だとか予知能力、テレパシーなど、これらの現代科学では説明しきれない人間の五感を超える力、または超自然現象というものはあなたの内なる力が引き起こしているのです。これらはすべて潜在意識の力によるものです。あなたがこの力を信じれば、その力はもっともっと強くなり、あなたに喜びを与え続けるでしょう。あなたの考えがあなたを作る。あなたが自分の内面に書き記したことはあなたの行動として現れてきます。つまりあなたが考えたり心に描いたりしたことは、あなた自身が実際に環境や状態、出来事として体験するということです。それは主観と客観、または見える部分と見えない部分、考えと表現のように二つの面から成り立っています。あなたの考えや思いを受け入れるところは脳です。潜在意識はこの脳の働きによるものです。この潜在意識が何らかの考えを受け入れると、今度は精神の脳とも言われる胃の裏側にある太陽神経層に送られます。潜在意識はここにあります。そしてあなたの前に実体験という形で現れ出てきます。 先にも述べましたが、潜在意識は議論も反論もせず、ただあなたが心に思うことを実現させるだけです。ですから脳から送られてきた思考が対応神経層に入り、最終的な結論として受け取られると、それが体験という形で現れるわけです。アメリカの有名な随筆家エマーソンが、人は自分が一日中考えていることそのものであると言っていますが、それはこういった意味を指していると言えます。現実は潜在意識が生み出すもの。あなたの潜在意識には泉のように常に知性が湧き出しています。これは生命の法則とも呼ばれ、天地を揺るがすほどの力を持って潜在意識に刻み込んだことを実現させる働きがあります。ですからあなたはいつもポジティブで前向きな考えを刻むことが大切なのです。現在世界中で多くの混乱や惨事があちこちで起きているのは、私たちが自分の持つ力を真に理解していないためです。顕在意識と潜在意識の相互作用についての知識がないからです。この2つの意識をうまく活用し調和を取ることができるなら、この地球上から病気も争いもなくなるでしょう。そして永遠の幸福と愛と健康を得ることができます。キリストや釈迦や老子など深い悟りを開いた預言者たちは共通して同じことを説いています。内のごとくまた外も、上のごとくまた下もということです。つまり潜在意識に刻印されたものは現実を通してあなたの目に映るわけです。この大自然の法則には作用反作用の原理があります。そしてこの原理は絶妙なバランスで入ってくるもの出ていくものを等しく保っています。あなたがこの世に生を受け存在する限り、この大自然の法則すなわち宇宙の法則に従わなければいけません。もしあなたがネガティブな考えを内に持っていると、それも宇宙の法則に従い外へ出ていこうとするでしょう。恐怖や情緒不安定といった内面的な状態だけでなく、心臓病だとか潰瘍といった病気に姿を変え、あなたの外面に出てくるわけです。あなたは今自分についてどう感じていますか？あなたの今の健康状態、経済状態、友人関係、社会的地位など、あなたに関わる全ての現在の状態はあなた自身が考えていることの表れなのです。あなたが感じたことは全て心に刻印され、そして潜在意識はあなたに実体験という形で答えています。私たちは今まで何度もネガティブな感情に苦しめられてきました。怒ったり恨んだり嫉妬したり恐れたり、これらの感情は皆自分以外のものに向けているはずなのに、結局自分が一番苦しみ傷ついています。これは潜在意識にとって毒です。私たちが生まれてきた時はこのような毒は持っていませんでした。潜在意識はまっさらのままでした。だからこそ子供は無限の可能性を秘めていると言われるのです。大人になるにつれて私たちはこの毒に侵されてしまいます。ですからこの毒を取り除くことです。ネガティブな感情を消し去り、常に何事もポジティブに感じること、考えることです。そうすれば毒に侵された過去は全て現れ、思い出すこともなくなるでしょう。肉体の故障は肉体の創造者が治す。40年以上も前のことです。私は悪性皮膚炎にかかっていました。医者の治療ではその進行を止めることができず、悪化していくのをただ手をこまねいて見ているだけでした。ある日私の友人で心理学に造詣の深い牧師が聖書の一部を見せ、こう説明してくれました。汝の書き物の中には絶えず作られたる我が輩のものすべて書き記されたり、いまだその一人もおらざる時にも。まずここで言っている書き物とは、私たちの体を形成した潜在意識のことなんだと彼は言いました。その潜在意識が君の体を作ったのであれば、その肉体の故障や不完全を治すこともできるはずだというのです。 彼は私の前に自分の腕時計を差し出し、これを見てマフィ、この時計は誰かの手で作られたものだよね。この時計を作った人はこの時計の細部に至るまで知り尽くしているはずだ。だからもしこの時計が壊れたとしてもきっと直せるはずなんだと言いました。この時計が私の体だったとしたら、時計を作った人というのが潜在意識となります。すると潜在意識は私の肉体の機能や作用の細部にわたるまで知り尽くしていて、それを癒したり修復したりは当然できるということになるわけです。ただしそのことを私が潜在意識に改めて認識させる必要がありました。私は毎日数回繰り返し治りたいという願望を入力したのです。私の肉体は潜在意識によって作られました。私の肉体組織のすべてを作り管理しています。今私の体に故障が起きていますが、潜在意識はそれを発見しすぐに癒しにかかるでしょう。今も少しずつ修復されているのを私は知っています。3ヶ月後、医療では治せなかったこの皮膚病も私の内なる力で完全に治してしまったのです。この時私がやったことは、健康と美と完全という自己暗示をかけ、ネガティブな想像や考えを消し去っただけです。ネガティブな考えや感情が心の中にない限り、肉体には何も現れないものです。ですからポジティブな気持ちで心を満たしていれば、永遠に健康と平和でいられるのです。これこそが治癒の根底にあるものです。潜在意識と生命の仕組み。潜在意識はあなたがどんな状態にあろうと絶えず働き続けています。呼吸して新鮮な空気を血液に取り入れるために、肺や心臓などの呼吸器官を働かせています。消化器官や感覚器官なども同様に生命を維持させるための働きをしています。あなたが眠っていようと目を覚ましていようと、あなたの髪や爪は伸びています。しかも専門家によると、眠っている時の方が肉体は成長しているのだそうです。またあなたは精神面で気になっていることが夢に出てくるといったような経験をしたことがありませんか。世に名を残した科学者たちはよく自分たちのぶつかった難問を夢の中で解決したそうです。潜在意識は時々潜在意識が行っている活動に対して不信や不安を抱くことがあります。これではせっかく調和しているあなたのいろいろな働きを自ら崩してしまうことになりますね。もし心が乱れ調和を崩しかけたら、心を無にしてリラックスしてください。そして潜在意識にこう言い聞かせてください。自然の秩序に従っている限り、自分は乱れることがなく平和で調和が取れていると。すると潜在意識はその言葉通りに反応し、あなたの体を再び元の状態に戻してくれるでしょう。人の体は実に不思議で神秘的です。例えばあなたが毒を飲んだり悪いものを口にしてしまえば、潜在意識は直ちにそれを拒絶し、体のすべての機能を働かせて取り除こうとするでしょう。あなたの生命を守り維持させ、あなたの真に望むことを実現させるのが潜在意識の任務だからです。その神秘的な力をあなたが信じることができれば、あなたに奇跡が起こります。潜在意識の扱い方。あなたの潜在意識は常に働いているということを頭に入れておいてください。ただしその活動は目で見ることはできません。あなたが感じることができるのは潜在意識の方です。潜在意識と潜在意識は結局のところつながっているわけですから、最善を期待しながら潜在意識にあなたの考えを強く持たせてください。そうすれば潜在意識はあなたの考えに沿った結果を表してくれます。水がその器によってさまざまに形を変えるように、生命の源である潜在意識もあなたの考えに応じて形作られます。それがあなたに喜びを与え成功へ導いてくれると信じていたなら、あなたは成功を手にし、喜びは絶えることがないでしょう。生命の原理とは、 フランスルルドの医学調査所記録にビールという目の不自由な婦人が再び光を取り戻したとあります。このルルドはフランス南西部の巡礼地で奇跡の地ともされているところです。1858年、この地の貧しい粉屋の娘ベルナデッド・スレビーが聖母マリアを目撃し、彼女の触れた岩から泉が噴き出したと言われています。その出来事以来、数々の奇跡がここで起こっているからです。あまりに多くの奇跡が起こったので、その調査のための特殊医学機関も設けられているほどです。その話を聞きつけたビール夫人はルルドへ向かいました。するとそこで彼女にいわゆる奇跡的な治癒が起こったのです。1955年の11月、ある雑誌にビール夫人について次のような記事が載っていました。何人もの医師が繰り返し検査した結果、彼女の視神経は死んでいると断言されました。ところが信じられないことに、彼女はルルドで再び視力を取り戻したのです。1ヶ月後、今まで何度となく受けた検査を再び受けてみると、ビール夫人の視覚機能は正常になっていたのです。私も数回ルルドを訪ねたことがありますが、やはり同じような治癒の例を見てきています。このような例はルルドに限らず、またどんな宗教宗派に限らず、世界中のあちこちの聖地と呼ばれるところに見られています。つまりビール夫人をはじめ、これらの例は聖地によって癒されたのではなく、心に強く信じていたことが結果として現れたにすぎません。信念は潜在意識の中の思想です。あることを真実として受け入れることができれば、潜在意識は宇宙の法則に従ってそれを実行するだけです。ビール夫人は奇跡の地ルルド行けば必ず自分にも奇跡が起こると固く信じていたに違いありません。その強い信念に潜在意識が応えたわけです。目を作ったのが潜在意識ですから、機能をなくしたものを復活させることができるのは当然のことなのです。生命の原理とは、自分の作ったものは再び作り直すことができるということです。健全な心に健全な体。私の古くからの友人が南アフリカのヨハネスブルクに住んでいます。その彼から潜在意識の力を使って奇跡的なことが起こったという手紙が送られてきました。それによると、彼は肺がんということだったのですが、しかし現代医学では諦めるほかなかったその病気を、彼は自分自身で完治させたのだそうです。彼のその方法は、自己暗示によって潜在意識の力を全開させることでした。まず身も心も十分にリラックスさせます。つま先から膝、腰、腕、肩、頭と一つ一つ力を抜いていき、完全にリラックスした状態を作ります。そして次のように暗示をかけます。今私は完全な健康を取り戻そうとしている。私の潜在意識の力でそれを取り戻すことができるからだ。宇宙が完全であるように、宇宙の中の一部である私も完全だ。私の潜在意識は常に宇宙のエネルギーと通じている。私の肉体は潜在意識の力によって完全になる。彼はこの暗示を繰り返すことによって、自分の体の中からその病を追い払い、健康を再び取り戻したということです。このように自己暗示にかける方法と、もう一つはイメージを描く方法があります。機能障害を起こして身動きが取れない人に、私はイメージを鮮明に描くことを勧めました。例えば会社の中で一生懸命仕事をしている自分の健康な姿をイメージしてみるんだと。それもごく細かな部分までイメージするようにアドバイスしました。机の引き出しを開いてみたり、電話や来客の応対など日常の業務のことをすべてイメージするようにです。彼は自分が張り切って仕事をしながら毎日を送っているところをイメージしていると、胸がワクワクしてきたそうです。潜在意識は映写機と同じです。映写機から映し出された生き生きとした自分を見ると、潜在意識が その姿を現実のものとするために働き始めます。彼がそのイメージトレーニングを始めて数週間後のことでした。家族全員が外出中に電話がかかってきた時、彼は自分の力で4メートル離れている電話のところまで歩き、受話器を取ることができたのです。彼のイメージが潜在意識に到達し、彼の望みを叶えるために力を発揮したわけです。彼の機能障害の正体は心の障害だったのです。そのため、脳からの命令を足まで到達させることができなかったのですね。心の障害さえ取り除けば、私たちの体はとても素直に応えてくれます。セッション3のまとめ。第1に、潜在意識は肉体をも支配し生命活動を維持しています。第2に、眠る前にあなたの願いを唱えてごらんなさい。奇跡があなたに起こるでしょう。第3に、あなたが思うことはどんなことでも、あなたの人生の過程として経験として表現されます。ですから、潜在意識に流れ込む思想を注意深く見張らなくてはなりません。第4に、内なるスピリットの法則には作用・反作用の関係があります。あなたの考えることが作用で、その考えに対する潜在意識の答えが反作用です。第5に、挫折は失望から始まります。あなたがネガティブなことばかり考えていると、潜在意識はそれに反応するので、自分の夢や願望を放棄することになってしまいます。第6に、あなたが潜在意識の力を 100% 信じていれば、生命の原理または内なるスピリットの法則に伴って完全な調和を図れるでしょう。これは全ての争いを解消します。第7に、心配、不安、恐怖などの感情はあなたの体のリズムを崩してしまいます。ですから、常に完全な肉体を望むことです。あなたの全機能は再び正常なリズムを取り戻すことでしょう。第8に、潜在意識を最善の期待で満たすことです。そうすれば、潜在意識が忠実にその考えに沿った結果を与えてくれます。第9に、あなたの望むことをイメージしてください。自分のなりたい姿ややりたいことを細かく頭に描いてみるのです。そうすると、それが潜在意識に受け入れられた時、そのイメージ通りの自分になっているはずです。